聖書を読みます。最初に旧約聖書から、旧約聖書の創世記第9章8節以下、旧約聖書の11ページです。創世記 第9章の8節から16節までを読みます。神はノアと彼の息子たちに言われた。私はあなたたちと、そして後に続く子孫と契約を立てる。あなたたちと共にいるすべての生き物、またあなたたちと共にいる鳥や家畜や地のすべての獣など、箱舟から出たすべてのもののみならず、地のすべての獣と契約を立てる。私があなたたちと契約を立てたならば、二度と洪水によって肉なるものがことごとく滅ぼされることはなく、洪水が起こって地を滅ぼすことも決してない。さらに神は言われた。あなたたち並びにあなたたちと共にいるすべての生き物と、いよいよ常しえに私が立てる契約の印はこれである。すなわち、私は雲の中に私の虹を置く。これは私と大地の間に立てた契約の印となる。私が地の上に雲を湧き起こらせ、雲の中に虹が現れると、私は私とあなたたち並びにすべての生き物、すべて肉なるものとの間に立てた契約に心を止める。水が洪水となって肉なるものをすべて滅ぼすことは決してない。雲の中に虹が現れると、私はそれを見て、神と地上のすべての生き物、すべて肉なるものとの間に立てた永遠の契約に心を止める。新約聖書から、コリントの信徒への手紙に第6章1節から10節まで、新約聖書の331ページです。コリントの信徒への手紙に第6章1節以下、私たちはまた神の協力者としてあなた方に進めます。神からいただいた恵みを無駄にしてはいけません。なぜなら、恵みの時に私はあなたの願いを聞き入れた、救いの日に私はあなたを助けたと神は言っておられるからです。今や恵みの時、今こそ救いの日。私たちはこの奉仕の務めが非難されないように、どんなことにも人に罪の機会を与えず、あらゆる機会に神に仕えるものとしてその実を示しています。大いなる忍耐をもって、苦難、欠乏、行き詰まり、鞭打ち、監禁、暴動、労苦、不眠、飢餓においても、純真、知識、寛容、親切、聖霊、偽りのない愛、真理の言葉、神の力によってそうしています。左右の手に義の武器を持ち、栄誉を受けるときも恥ずかしめを受けるときも、悪評を浴びるときも好評を博するときにもそうしているのです。私たちは人を欺いているようでいて誠実であり、人に知られていないようでいてよく知られ、死にかかっているようでこのように生きており、罰せられているようで殺されてはおらず、悲しんでいるようで常に喜び、物乞いのようで多くの人を富ませ、無一物のようで全てのものを所有しています。祈ります。天地の造り主、歴史の支配者でありたもう全能の神様、受難節を迎えてその最初の日曜日に、敬愛する兄弟たち姉妹たちと共に御前にあります幸いを心から感謝申し上げます。私たちは あなたの御心に従って命のあるべき姿が実現されるようにと常に呼び求めています。命の作り主である全能のあなたが、その私たちの呼び声をお聞きになって必ず答えてくださると信じます。その信仰を私たちに増し加えてください。神様、今私たちの住んでいるこの世界は多くの不安に囲まれています。イラクには内戦の危機が迫っていると伝えられており、また世界的な異常気象によって私たちはこの地球環境がひどく損なわれているということを知らされています。食の安全も確かではありません。あなたが初めよく美しくお作りになったこの世界、そしてノアの箱舟の後、美しい虹を持って永遠の契約を私たちとの間に結ばれたことを思い起こさせてくださったあなたが、この私たちの世界をどこへ向かって導いていこうとしておられるのでしょうか。どうかこの不安に脅かされている私たちの世界を憐れんでください。特に私たち人間に正しい心をお与えくださるようにお願いいたします。乏しくとも互いに分け合って生きていく知恵をすべての人にお与えくださいますように。特に世界の指導的な立場にある人々をあなたが導いてください。彼らには権力もまた与えられていますが、どうかこれらの人々が高ぶりを捨て本当に歴史に学ぶ知恵を持ち、そして謙虚に善意を持ってこの世界を政治を導いていくことができるようにあなたが助けてくださるように心から祈ります。私たちの教会にさらなるすべての兄弟たち姉妹たちのために祈ります。しもべはしばらく留守をしておりましたが、その間お一人お一人をお守りくださったことを心から感謝申し上げます。厳しい冬の寒さがようやく過ぎて春がそこまで近づいている気配でありますけれども、この季節の変わり目に特にお年を召された方々や病めるともに優しい支えと癒しの御手を伸ばしてくださいますようにお願いいたします。鈴木亮恵さんが近く入院されると伺いました。どうか特に彼の上にあなたの守りがありますように、心を病む人々にあなたの慈しみを日々豊かに注いでください。しばらく教会から遠ざかっている友を顧みてください。旅行中の友の旅路の安全をお守りください。この国に住んでおられる外国の方々と外国に滞在中の私たちの友をあなたが年頃に守ってくださるように祈ります。社会で忙しくしている働き盛りの方々の健康を お支えください。学園で学ぶ若き友らをあなたがお導きください。教会学校の子どもたちの心と体をさらに成長させてくださるように願います。そしてこの町に住む多くの市民の方々とたくさんの子どもたちの上に、今週もあなたの守りが豊かにありますようにお願いいたします。今日の礼拝を終わりまであなたの御霊によって導き、新しい希望と信仰を私たちにお与えくださるよう、そしてそれをもって家路に就くことができますようにお導きください。貧しいこれらの感謝と祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。今日はこのコリントの信徒への手紙2の6章についてお話をしたいと思います。で、今日の箇所の最初の方2節に、使徒パウロは、これを書いたのはパウロでありますけれども、イザヤ書の言葉を引用しています。2節に鍵括弧に入っている言葉がそれです。恵みの時に私はあなたの願いを聞き入れた、救いの日に私はあなたを助けた。これはイザヤ書の49章8節の言葉でありまして、ほとんどこの通りでありますけれども、ここで私と言われているのはもちろん神様のことなんですね。そしてあなたというのはイスラエル民族を指しています。で、これを語ったのは第二イザヤという預言者でありますけれども、彼はバビロンに捕囚となっていた、半世紀ほどの間バビロンに捕囚となっていた民族が解放されるという歴史的な出来事、これは紀元前539年でありますけれども、その歴史的な出来事を経験した人として、その神様が恵み深くこの歴史的な世界に介入してくださったということを語っている、その中でこの言葉を述べているわけであります。私は恵みの時にあなたに答え、救いの日にあなたを助けた。で、しかし考えてみますと、そのバビロン捕囚からの解放というのは、何百年も前の話でありまして、それをパウロは彼の時代に当てはめて語っているわけですね。で、何百年も前の預言者の言葉を使って自らの信じるところを展開するという、このやり方はひょっとすると皆さんの中には、少し無理なんじゃないかという感じをお持ちになる方もいらっしゃるかもしれませんけれども、これは何もパウロに限ったことでありませんで、聖書の至るところに見られるやり方であります。一時例は挙げませんけれども、聖書の至るところにこういう語り方が出てまいります。で、それは聖書を書いた人々の心の中に、いわば民族の記憶とでも言うべきものが脈々と受け継がれているということを物語っているんじゃないでしょうか。民族の記憶で、そういうふうに言いましても、この国の政治家たちがしばしば語るようなこととはちょっと違います。私たちの国では政治家たちがしばしばそのことを語ります。で、それは多くの場合独りよがりの栄光の記憶です。例えば 2年ほど前でしたか、私たちは一緒に靖国神社の優秀館というところを見学に行ったことがあります。で、実際にあそこをずっと見て歩いた後で、私たちの心を、閉ざした、感想は、一体こういう考え方が今でもこの国にはあるのかという驚きでした。あの優秀館の中に展開されているいろいろなあのもの、そしてそこに、加えられている、記述、それは日本が正義のためにあの戦争を始めざるを得なかったんだっていうことに尽きると思います。正義のために戦争をしたんだ。で、その正義というのを少し具体的に言いますと、アジア諸民族が欧米諸国の植民地支配から独立するために戦っている、それを日本は先んじて応援するんだと。欧米諸国の植民地支配から解放するために戦争を始めたんであると。だからこれは正義の戦争であるという、そういう思想です。そしてそれに付け加えて、日本のたくさんの若者たちがいかに勇敢に戦ってその尊い命を捧げたかといった趣旨のことがずっと書き連ねられてありました。で、私は自分の兄が戦死をしておりますから、飛行機乗りで、満州で、旧満州でソ連軍が戦争に参加したときに、その戦車隊に捕まって機関銃で撃たれて死んだと考えられています。で、自分の兄がそういう目に遭っていますから、たくさんの若者たちが命を捧げたということについて悲しみを感じないわけではありません。しかし、あの人たちのほとんどは当時の指導者たちが押し付けた運命に従ったのでありました。そういうことを考えながら優秀館の展示を見ておりますと、何とも言えない苛立ちを感じます。そして日本が起こした戦争のためにアジアの多くの地域の人々が受けた言葉に尽くせない苦しみ、それについては優秀館はほとんど語りません。沈黙しています。で、自分たちの国が犯した罪に目をつぶって過去を美化するというようなことは、これは民族の記憶とは言えないんじゃないでしょうか。苦しめられたアジアの人々も決してそれを容認しないでしょう。で、聖書にある民族の記憶というのはそういうものとは違います。私はある時、数年前ですが、ヨーハン・バプティスト・メッツという神学者の話を聞いたことがあります。この方はカトリックの方で優れた思想家でありますけれども、この人が聖書に書いてあることは何かということをかいつまんで言うと、これは苦難の記憶であるというふうに言いました。メモリア・パッシオーニス、そういう言葉を使いながら、聖書というものは要するに苦難の記憶である、そう言われたのです。私は大変心を打たれまして、それ以来その言葉が鳴り響いています。聖書というものはそういうものだ。さっき民族の記憶と言ったけれども、もう少し厳密に言うと苦難の記憶である、苦しみの記憶である で、ただそれを自分たちが経験した苦難を単なる被害者意識で記憶するというのではない、そうではなくて、さまざまな苦しみ苦難に出会ったのは本来自分たちが神に対して不真実だったからである。だから責任は自分たちにもある。そのことを明確に記憶することです。で、自分たちの罪によって他者を苦しめ、ひいては自分自身も傷ついた、そういうことなのだと。そのことを深く心に刻むこと、しかもその上で恵み深い神がそういう苦難の中にある人々の声を聞いて、そして繰り返し繰り返し救いの手を伸ばされたということ、このことを心に刻む、そういう意味で苦難の記憶、苦しみの記憶、メモリアパスヨニス。で、聖書に書いてあることは結局そういうことなんだという、あのメッツの洞察は私は正しいと思います。私は恵みの時にあなたに応え、救いの日にあなたを助けたと第二イザヤが言いましたのは、そういう意味を含めてのことでした。で、これが聖書の根底にある民族の記憶、あるいは苦難の記憶でありまして、で、今日私たちが読んでいるパウロのこの言葉の節々に息づいているのもこの記憶に他なりません。ですから彼は今や恵みの時、今こそ救いの日だと二節で言っておりますけれども、これはこの記憶は紀元一世紀半ばのコリント教会の中にも、つまり今も生きていると断言するのです。で、だからこそあなた方が虚しく神の恵みを受けることがないように、そういうふうに進めるわけであります。で、6章の一節には、私たちはまた神の協力者としてあなた方に進めます、神からいただいた恵みを無駄にしてはいけませんと書いてありますが、それはそういう意味であります。で、私はこのことをもう少し広げて考えてみたいと思います。聖書の根底を支えているあの苦難の記憶は、21世紀の現代に生きている日本のこの私たちにも当てはまります。この代々木上原教会の中にもその記憶は生きていると言わなければいけません。私たちの教会は例えば1967年に発表された戦争責任告白というものを大切にしています。で、その戦争責任告白というのは、当時教団の議長であった鈴木正久牧師が執筆されたものでありますけれども、その告白を私たちの教会も大切にしようという立場を私たちは明確にしました。で、その中にはまず日本キリスト教団という教会はあの戦争に同調すべきではなかったということを述べました後で、こんなふうに書いています。誠に私どもの祖国が罪を犯したとき、私どもの教会もまたその罪に陥りました。私どもは見張りの使命をないがしろにいたしました。心の深い痛みを持って この罪を懺悔し、主に許しを願うとともに、世界の、ことにアジアの諸国、そこにある教会と兄弟姉妹、また我が国の同胞に心からの許しを請う次第であります。でこういうふうな文章がその中にありまして、私たちはそれを読むたびに本当にそうだという気持ちを持つように、持っています。でこれが私たちの記憶なのです。民族の記憶というべきものがもし仮にあるとするならば、これこそ私たちの記憶ではないでしょうか。あるいは苦難の記憶と言ってもいい。で、この記憶は風化させてはならないものです。そしてパウロに戻りますと、パウロはこうした記憶を風化させないことが神に対する私たちの奉仕の務めだということを言います。三節、私たちはこの奉仕の務めが非難されないように、どんなことにも人に罪の機会を与えず、あらゆる場合に神に仕えるものとしてその実を示しています。風化させないんだと。でそれが私たちの奉仕の務めであると彼は言います。でもちろんそれをちゃんと遂行していくということは簡単なことではありません。ありとあらゆる困難があるかもしれません。しかし、いやパウロはそのことを身をもって体験もしていました。でそのことを具体的に描写したのが4節以下です。あらゆる場合に神に仕えるものとしてその実を示しています。その次に大いなる忍耐をもって、苦難、欠乏、行き詰まり、うんぬんとこう続いておりますけれども、ここのところは一つ一つの言葉に、ギリシャ語で言いますとエンという前置詞がついておりまして、苦難において欠乏においてというふうに本当は読むべきなんですけれども、ちょっと煩わしくなりますから新共同訳ではそれを全部抜かしていますが、私はここで青野田塩さんという新訳学者の訳をちょっと紹介してみたいと思います。多少煩わしくなるので、青野さん自身も、ちょっと、ためらいながらでありますけれども、こんなふうに訳しています。すべてのことにおいて私たちは神の奉仕者として己を示している。すなわち多くの忍耐において、患難において、危機において、行き詰まりにおいて、鞭打ちの刑において、牢獄において、騒乱において、労苦において、不眠において、飢餓において、純粋さにおいて、知識において、寛容において、慈愛において、聖霊において、偽りのない愛において、真理の言葉において、神の力において、左右の手の義の武器によって、栄光と知力とによって、悪評と公評とによって、踊りを示している。でこんなふうに言いまして、一つ一つに何々においてという言葉を、多少煩わしくなる感じは避けられないんですけれども、それをあえてつけてこんなふうに訳しています。で気持ちがよくわかると思います。そういう生き方をせざるを得ない。どんな時にも神の奉仕者としての務めを、自らの在り方を示すんだと。どんなにつらい時もそれをやるんだということであります。 で、ここからすでに明らかなことでありますけれども、キリスト者として生きるということは、一つの逆説であると言ってもいいかもしれません。逆説、ちょっと見た目に、私たちの、に理解されるところとは真実は、違うと。人間の目で見たところの現実と神の目に、見える真実とが違うように、そういうふうなズレがある。八節以下にそのことが非常によく出ています。それをこの新共同訳で読んでみたいと思いますが、八節の後半以下です。私たちは人を欺いているようでいて誠実であり、人に知られていないようでいてよく知られ、死にかかっているようでこのように生きており、罰せられているようで殺されてはおらず、悲しんでいるようで常に喜び、物乞いのようで多くの人を富ませ、無一物のようで全てのものを所有しています。こういうふうに私たちの生活は逆説的なものであるということが、ここでは明らかになります。人間の目に見える現実と神がご覧になる真実とは違う。だから私たちの目に見える現実で最終的な判断を下してはいけません。私たちの目に見える現実と神様がご覧になっている真実とは違います。で、その逆説を私たちはここから学びます。ボンヘッファーというドイツの神学者が、でこの人はヒトラーの悪に抵抗して、ナチズムと戦って、で結局捕まって、1945年の4月9日に絞首刑になって死んでしまった人であります。39歳で亡くなった若き神学者ですが、大変優れた人でありまして、今年は実はボンヘッファーが生まれてから100年目の記念の年にあたります。で、3月の21日に東京の信濃町教会でその特別な集会が催されまして、ドイツから専門家を招いていろいろ勉強する機会があると思います。そのチラシがやがて配られると思いますが、今でもすでに 2,3 枚、受付のところに置いてありますが、でこのボンヘッファーという人が最後は捕らえられて2年ほど獄中にあって、そして結局処刑されてしまうんですけれども、その獄中で最後の頃に作った詩があります。いくつもあります。いずれも心を打つ詩でありますが、で私の大好きな詩に私は何者なのかというのがあります。私は何者なのか、出だしはこうです。私は何者か、彼らはよく私に言う。彼らっていうのは同じ刑務所に捕らえられている人たちですね、仲間です。私は何者か、彼らはよく私に言う。私が自分の獄房から平然と明るくしっかりとした足取りで、領主がその館から出てくる時のように歩み出ると。でこれは他人の目に映った自分の姿です。自分は落ち着いてるってみんながそういうふうに見てるらしい。まるで領主が館から出てくるみたいに堂々とおじけづかずに振る舞っていると、みんなはそういうふうに見てるらしい。そういうことをいくつか歌った後で、彼はしかし 自分の姿は自分だけが一番よく知っていると言います。私は本当に他の人々が言うようなものなのか、そう自ら問います。そして正直にこう告白します。以下彼の詩の引用です。籠の中の鳥のように動揺し、憧れて闇、色彩や花々や鳥の声を求めて飢え、乾いたように優しい言葉や人間的なぬくもりを求め、C というのはわがままな行動ですね。 C や最も些細な無礼にも怒りに震え、疲れ、祈り、思索、創造への余力ももはやなく、くたびれ果ててみんなに別れを告げる用意をする。自分がそういう人間であるということを自分は知っている。人は自分を堂々として落ち着いてるなんて言うかもしれないけれども、そんなもんじゃない。ここにも矛盾があります。逆説と言ってもいいかもしれませんが、そういうその矛盾を彼は誰よりもよく気づいていました。しかし注目すべきことに、最後はこういう言葉で結ばれています。この詩の最後ですね。私は何者か、ただ一人でこう問うとき、その問いは私をあざける。私が何者であれ、ああ神よ、あなたは私を知りたもう。私はあなたのものだ。私が何者であれ、ああ神よ、あなたは私を知りたもう。私はあなたのものだ。でこれが彼がたどり着いた結論でありました。私は一体何者か。人はいろんなことを言うかもしれない。そして自分で見る自分というのはもっともっと情けない存在であるかもしれない。しかし何者であれ、ああ神よ、あなたは私を知りたも、私はあなたのものだ。このことを知る人だけが、さまざまな困難の中でそれに耐えて生きていくことができるのです。で、私たちの中に本当に確固としたものとして残らなければならないのは、そういう認識ではないでしょうか。私が何者であれ、ああ神よ、あなたは私を知りたも、私はあなたのものだ。こういう見方を自分の中に確立したいものだと願っています。お祈りします。神様、私は何者でしょうか。人の見る見方や自分で自分自身を見る見方に振り回されて、自分は何者かわからなくなる時が私たちには大変多ございます。しかし私が何者であれ、あなたは私のことをご存知です。私たちはあなたのものであります。どうかそのことをはっ きりと見て生きていくことができますように、私たちを支えてください。尊き主の御名によって祈ります。アーメン。賛美歌の295番、これも6節までありますが4節までを歌います。それから賛美歌を歌うときは、お疲れになった方や足が痛いような方はどうぞお座りになったままで結構です。